ありがとうございました。今日話するように、次の須藤事務局長さんから出向の依頼がありましたとき、阪神タイガースが絶好調のときでして、実は私も阪神のファンですと、ご同敬の至りですというのはご挨拶ができる予定でございましたが、その後、パッといたしませんで、負けが込んで今、借金が6あります。ご愁傷様でございますようになってしまいましたが、実は私はもともとは巨人ファンでした。で、家内が熱烈な阪神ファンでして、野球のシーズンが始まると、大調和の過程が乱れます。まあ、本来なら中心規律で彼女は巨人ファンになるべきところを、私が人間ができておりますので、100歩譲って阪神ファンになったわけですが、まあ、考えてみたら、毎年阪神高知へ来てキャンプを張ってくれてます。特に今年は野村監督と、あと西武春野球場の松坂投手のおかげで大変なにぎわいでして、高知県に50億円の経済波及効果があったそうです。ですから、まあ、巨人には何の義理もありませんので、今では心底阪神の優勝を、まあ、ちょっと難しいかもしれませんが願っております。まあ、そんな高知県から今日来ました。よろしくお願いいたします。で、私の会社では主に高知県内でできます紙を使いまして、後ほどご紹介します、さまざまなジャンルの紙製品を作っております製造業で、創立以来45年、私は2代目の社長で、栄える会に入りまして、15年になります。かつて主力商品が社用化をいたしまして、いつ潰れてもおかしくないという大変厳しい体験をしましたが、栄える会で勉強しておりましたおかげで、この危機をしのぐことができました。まあ、客観的にはほんのささやかな体験かもしれませんが、今日のテキストの中にも小さな体験でもそれを周りの方にお伝えする使命がありますとお書きになっております。まあ、その使命によってやってまいりました。それと私どもの教区の繁栄ゼミナールで栄える会のゲスト講師で時子の名誉相談役さんの阿部博先生が、業績のいい大会社がさらに業績が伸びたと言って拍手喝采を起きませんと、小さな会社でも今にも潰れそうな会社が必死で頑張って業績を伸ばす、そこに拍手喝采が起きます。今業績の悪い会社は拍手喝采を受ける資格がありますので頑張りなさいというようなお話をされまして、その時私の会社は事務局長をやっておりましたが、どん底でございまして、このお話に随分勇気づけられました。今日は、まあ、無限創造のアイデアに生かされてというのは大それた演題になっております。まあ、とても拍手喝采をいただけるような業績はまだ上がっておりませんが、私からすると、わがわざわがなすにあらずと言いますか、もう偉大な力に導かれたとしか思えません。それで、まあ、こういう題にしたわけです。営業からものづくり全く素人の私が開発の現場に入りまして、紙の無限の知恵の実と大きなパイプでつながっているというような実感のもとに、いろいろ商品開発をしてきました。で、一昨年には四国地方の発明表彰で特許庁長官奨励賞というビッグ賞をいただきました。これも製造業の方はご存知だと思いますが、結構いただくのは難しい賞でして、例えば高知県では過去に2社しかいただいておりません。それも従業員が100名以上ある、年商も100億以上ある上場企業ばかりでして、我々のスケールの企業でこの賞をいただくというのは、まあ、至難の業といいますか、神業に近いわけですが、そんなものづくりの体験を通しまして、日頃感じておりますことを、具体的な事例を交えながらご紹介をさせていただきます。それで、私の会社は高知市から30分ほど松山の方に走りました高岡郡日高村というところにあるんですが、高知県というのは江戸時代から有名な紙の産地でして、よさこい節にも土佐の名物サンゴにクジラ、神にカツオにお長鳥というふうに歌われております。で、高知県の地形というのはちょうど両手を広げたように太平洋に展開をしておりまして、左手の先が室戸岬で、右手の先が足摺岬になりますが、太平洋のエネルギーを一身に集めまして、紙の原料の三股岩皮楮といった植物が まあ、すくすくと育つわけです。良質の原料が得られますので、非常にいい紙ができるということで、古くから紙産業が発達しておったわけです。で、私の、工場のあります日高村というところは、まあ、紙をすくのには水を使いますので、水の流れの豊かな種筋に昔は点々とその手すきの工場がありました。そんな古い一つを譲り受けて使っておりますので、工場は四方山に囲まれたびっくりするような田舎にありまして、今頃ですと私は毎朝7時過ぎに会社へ行きますが、もうやかましいぐらいウグイスとかホトトギスが鳴いております。毎年工場の敷地の中で薄暦赤痢、鬼赤痢、それから四十雀が子供を返します。それと今頃は夕方になりますと、隣を流れております小川からカジカの鳴き声が聞こえてきますが、まあ、工場でカジカの鳴き声が聞こえるというような環境の工場はそうざらにありません。まあ、田舎ですけど、私はこの環境大変気に入っておりまして、私自身は高知市から毎日30分かけて通勤をしています。まあ、ただ仕事があるといって、こういうのんびりした環境にどっぷり浸かってますと感性が鈍りますので、毎月用事がなくても必ず1回東京で出ていくと、まあ、特にビジネスショー、ギフト昇進、素材展、パック展といったような展示会は、まあ、業種の違うものにも顔を出しております。で、こういう展示会は行ったからといってその都度具体的な収穫があるわけではありませんが、毎年行くことで、大きな技術の流れというのものを肌で感じることができるんです。例えばワープロですが、最初にワープロがビジネス書に出ましたのは今から20年ぐらい前になるでしょうか。1台がピアノぐらいの大きさがありまして、値段も数百万しておりました。それが、行くたびに大きさが半分になり、値段が半分になり、機能が倍になっていく、そういう流れを見ながら関連する商品を考えたり、業界の将来を推し量ったりしてきました。それで、昨日までウグイスの声を聞いておったような環境から、新橋の駅からゆりかもめという最新の交通システムに乗って、超近代的な空間ですね、ベイエリアを通って、まあ、行くたびに風景が変わっておりますが、それでビッグサイトで新しい情報に触れますので、まあ、それだけ新鮮に刺激を持って、まあ、吸収できるというふうに思います。私の会社でインターネットにホームページ構えましたのは、もう随分早く、高知県でも数えるぐらいしかない頃にホームページを作りました。それなんかも、まあ、目が外に向いておるといいますか、情報の渦中におるんじゃなくて、一歩離れた田舎におるということで、まあ、そういうことに対する対応も早かったんじゃないかと。で、むしろ田舎の方がそういう部分で恵まれておるんじゃないかとさえ思っております。で、そんな環境の中で、まあ、いろんなものづくりをしておりますが、後々のあの話ご理解いただきやすいように、どんなものを今作ってるかというのをご紹介させていただきますが、一つはこれワープロを登記原資と言います。法務局で抵当権の設定とか抹消といった記入記事の変更があった場合に、この原資にワープロのプリンターで打ち出していただきますと、インクの通るが長きます。それを使って台帳へ刷り込んでいくわけです。私の会社は当社原資を作っておりましたので、まあ、その名残の商品ですが、一応私どもの特許商品になってまして、全国の法務局に納めております。まあ、ただコンピューターが進んでおりますので、いずれいらなくなる商品です。先が見えておりますが、一時私どもの経営を支えてくれた大きな柱になっておりました。それと2つ目は、皆様方のお手元にこういうの紙おしろいがあります。これは和紙の片面に白いの粉を均一に塗っておりまして、女性がお出かけ時にこのワンタイムに化粧直しにこう使うものです。で、この和紙の上にお白いの粉を均一にのせるのは結構難しくて、現在国内では私どもと、あと資生堂さんの関係の企業と2社だけです。我々は金坊さんとか、コーセーさんとか、資生堂さん以外のほとんどのメーカーさんにやってまして、 国内の市場をほぼ二分しております。ですから、オンリーワンではありませんが、完全に住み分けができておりまして、値段の競争のない商品です。男性の方には用事がないかもしれませんが、持って帰って奥さんに言うても、ちゃんと奥さんのところにあまり行き届かんみたいですね。この間も全私どもの回答に10ほど上げまして、奥さんに渡してて、です後で奥さんに会いまして、紙おしろいどうでしたかって聞いたら、私はもうでないという ひどもんちゃくがありました。飲み屋行って、女性に渡すと結構モテますので、私余分に持ってきてまして、多分余っておるはずですので、必要のある方はまた須藤さんの方からもらってください。それとあとここにある紙風船、これはゴム風船に代わりまして、イベントなどにヘリウムガス入れて空に飛ばす風船です。今日はもうヘリウムはありませんので、空気を入れて膨らましました。福海斗さんがフーフー言いながら3つ 膨らましてくれましたが、100%植物の繊維でできておりますので、水の中へ落ちても速やかに分解します。以前にゴム風船を亀が食べて死んだという記事が載ったのをきっかけに、ゴム風船を飛ばすのを自粛しておったようですが、それに代わる風船です。紙の素材以外でヘリウムガス抜けないような一切二次加工をしておりません。私は握り飯とお餅の関係で説明するんですが、握り飯というのは飯粒が一個一個形として残ってまして、それ固められて握り飯ができてます。お餅はその飯粒をドロドロにすり潰して固めてますので、非常に密度が高くて、焼いたらプッと膨れるわけですね。で、普通の、こういう紙は顕微鏡的には一本一本植物の繊維が残っておって、それがのりで固められて紙ができております。で、その繊維をさらにドロドロにすり潰して形のない状態にして作ったのがこの紙風船で、それだけで、ガスが抜けない、紙のお餅の状態のものです。で、先ほど特許庁長官奨励賞をいただきたというのは、この風船でいただきました。たかが風船ですけど、されど風船というか、ハイテク紙です。現在環境に優しいということで、売り上げの柱にはなかなかなっておりませんが、企業イメージという部分では随分プラスになっております。毎月1回教育委員会に頼まれまして、小学校を回っての1日先生やってます。で、環境の話とか紙の話をしまして、最後にこの風船に絵を描いて飛ばしますけど、本当に目をキラキラさせて喜んでいただきます。風船は、子供だけでなくて大人にも意味がありますので、私なんかも作るのを楽しみにしてやっておるところです。それと、あと手元のパンフレットにもありますが、いい感じという靴の中敷きです。これはこんなもんですけど、不織布の片面に遠赤外線セラミックスを塗ってありまして、靴の中に入れると滑らないような細工もしてあります。で、遠赤外線セラミックスの効果で匂いはもう本当劇的にしません。で、不織布は特殊な不織布で、夏はサラサラしてるのに冬はあったかいというものです。これは、数が、限りありますが、後ろの端の方差し上げますので、使ってみてください。あと面白いもので、泥パックというこんなのがありますね。これ泥パック美容といって、泥を体とか顔に塗って、泥のミネラルで肌がきれいになりますよというのがありますが、これは不織布にあらかじめ泥を塗ってあります。で、濡らして顔へくっつけるだけで、泥パックの効果がありますよって、これはもう今年の1月から発売しましたが、結構好評でリピートが来ております。あと泥に変えて炭 これは炭を塗ってありまして、濡らして皮を貼ると、真っ黒くなりますけど、やはり炭のマイナスイオンとかで、きれいになると、こんなにまでしてきれいに なりたいかと まあ、作ってる本人が言うわけにもあれですけど、スミパックのフェイスマスクですね。であと、これも回しますけど、男性用油取り紙っていうのがありまして、今頃は男でも油取り紙使うわけです。で、髪の表面にメントールという香料をマイクロカプセルに含ませて塗ってありますので、もう表面の方ですが、これで顔を拭いていただくと結構刺激があって清涼感が広がると。眠たくなると目の周り拭いていただくとパッと目が覚めるほど刺激があります。で、あとメントルの代わりに、これはサンリオさんから、ちょうど今頃発売になってます、ラベンダーの香りを、まあ、つけた油取り紙、まあ、こういうようなものもやってます。牛の方は全部もらってください、差し上げますので。それとあとこんなのもあります。これは不織布にトウモロコシの周りの実を取った後の殻、それを粉にしまして不織布に塗ってあるんですね。で、何にするかというと、お風呂を経た時にかかとの、角質を取るといいますか、これでこすってやる、まあ、軽石の代わりに使うものですけど、まあ、廃棄物を、まあ、利用するというようなことで、これも開発中ですが、近々商品化向けての企画が進んでおります。まあ、このようにいろんなジャンルの商品、化粧品から事務用品から始まってやっておりますが、すべて紙に何か二次加工して付加価値をつけるという、まあ、こだわりを持ったものづくりをしておりますが、今までいろいろなお客さんから、まあ、無理難題とも言える難しい問題の提供があるわけです。それを、まあ、そこの新聞のコピーにはもありますように、できんと言わずに積極的に対応してきたら、知らない間に技術的な集積ができて、今の紙に何でも加工しますというのをキャッチフレーズにやっておりますが、本当に今できないものはないぐらいに技術が広がっておりまして、まあ、そういう部分では、まあ、企業規模は小さくございますが、オンリーワンと言ってもいいような領域が開けております。それで、今までこそこういうものを作っておりますが、もともとは父が印刷用のタイプライター原子メーカーとして作ったものです。で、その父は昭和11年に清張の家に入りました。古くからの熱心な詩友で、初代の高知県の青年委員長を務めてますし、早くから地方講師を拝命しておりました。まあ、何でも、谷口正治先生が最初に高知にお越しになって、旅館の2階で、講演されるのにわずか数十名の詩友さんしか集まらなかったという時代からやっております。それで私などは、物心つきました時から毎日の政教読事を聞かされて育ちました。それと、父の新創刊の時のゆーという気合はもう出っ迫の気合でございまして、障子がこうビリビリ震えるぐらいで、子供たちは毎日この言うで起こされてまして、ちょっといい加減にしてくれんかいなというような思いで聞いておりましたが、まあ、戦後の厳しい時代でしたから、それだけ真剣に行事でおったと思います。それと僕はすごいなと思うのは、30歳の頃、青年院長の頃に刑務所に行きまして、受刑者に、まあ、大きな行動で、受刑者集めて青少年の心理の話をしております。まあ、それだけ、この教えに対するこう信念といいますか、強い使命感があって、まあ周りの方にこうお伝えしようというようなことだと思いますが、こんなことがあったんですけど、一見それと分かる頭のつるつるの男の方が父の留守に家にやってきまして、まあ、当時ゴム紐の押し売りというのが刑務所を出ましたって言って売りに来る時代でございましたので、母が震え上がったんですが、いや、父に成長の話聞いて大変感動したと、出所したその足でご挨拶に行きましたっていうようなことがあったんです。 まあ、そういうことで、私の身の回りには成長の湯の5本も溢れておりましたし、お話をお聞きする機会はいくらでもありましたけど、私自身は成長の湯からは逃げ回っておりました。まあ、それもこの戦後の厳しい時代でしたので、まあ、我が家で集会も行われてましたし、個人指導ということで、周さんがよく相談に出ましたけど。